とハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、改めましてこんにちは。今週のナビゲーターは地域環境全研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫の皆さんと進めておりますが、本日も、来ていただいております地域共生推進室の三田真也さんです。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、本当に残暑厳しいというか、
ね、そうですね、暑いですよね、本当に
暑いですよね、うん、なんかもっと昔は涼しかったなと。でも例年こうね、あの記録がどんどん伸びていく、気温のね記録が伸びていって、はい、うん、北海道も今年はすごく暑いと。
そうですね、
うん、いうようなことで、まあ、季節がね、はい、ずいぶんこうずれてきてたり、まあ、そうすると私たちの食べてるものの旬も変わってきたり、
はい、
今までこの時期に取れてたものが取れなくなったり、逆に、はい、あの育たない、ね、農作物が出てきたり、多分いろんな変化がその食の話だけじゃなくて、うん、起こってるなぁなんていうふうには思いますけれども。
そうですね、ですからなんか食べ物自身がどんどんとこう我々の口に入るのが本当にタイミングも変わってくるだろうし、うん、場合によっては食べられなくなるということも出てくるかなっていうのはすごく危惧してますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、まあ気候変動、まあね、昔からいろんな形で起こってきてたと思うんですが、このやっぱり短い間に急激に変わっていくっていう、ね、まあ、真っ只中に我々がいて、うん、まあ、これをどうにか止めようといろんな対策をしていますが、なかなかこうそうし、まあ、進んでる部分もあればまだできてない部分もあって、うん、まあ、こういうところをやっぱりこのやっぱりね、直にこういうことを感じる、体温でね感じると、うん、ちょっとなんとかしないとっていうことをね感じますよね。
そうですね、うん、
もうね、あの年度12月末に向けてですね、もう後半戦ということにもう入っておりますけれども、我々ね NPO 業界でいくといろいろ助成金をね、申請する、まあ、来年度の計画だったりとか、まあ、今年後半のものだったり、まあ、いろいろあると思いますけれども、まあ、そういうのが9月いろいろこうあるなぁなんていう、9月10月でいろいろあるなぁなんていうことで皆さん一生懸命こう書かれてるかもしれませんけれども、うん、あのいろんなね課題解決に向けて皆さんの活躍、いろんな形で応援をされる、まあ、ローキンさんも含めてですけど、ところがあると思いますので、またそういう情報もね、お届けしたいと思いますし、本日も素敵なゲストをお招きしていますので、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。京都ハッピー NPO、 早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は NPO 法人生野学園副理事長の高坂明奈さんをお迎えしております。高坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、生野学園さんということですけれども、これまでもね、あの定期的にいろんな情報、あの番組の中でご紹介いただいておりますが、あのどんな活動をしているか、あのおさらいの部分ありますけれども、教えていただいてもよろしいですか。
あ、はい、特定、非営利法人、生野学園は暴力のない一人一人が尊重される社会を目指しています。もともと前身は婦人保護施設だったんですけれども、その経験を生かして1998年から民間団体として活動を続けております。電話相談などの相談支援や DV シェルター、ステップハウス、広報啓発などを行っています。生野学園がですね、ずっと大切にしてきたこと、それは、人は人の中で守られるということです。地域が必要とする支援を、その地域の人々を中心に力を合わせてみんなで形にしていくことを目指しています。社会の中の暴力や搾取、人権侵害、 DV のように、まあ、家族に押し付けられて社会的に見えなくされている問題に力を合わせて立ち向かうことをモットーにしています。そんな団体です。
なるほど、ありがとうございます。ね、まあ、この暴力の話、問題っていうのは、まあ、今に始まったことではなくて、昔からいろんな形でこうあって、ただ、まあ、社会の変化に合わせてそれも多様化してきたりだとか、いろんな形が変わってきてると思いますが、生野学園さんはその点でいくと、もう活動自体は長いですもんね、今のご紹介の中でもありましたけど。
そうですね、生野学園では随時電話相談を受け付けておるんですけれども、はい、毎週水曜日の12時から、17時まで、ホットラインを設けて相談を受けています。やはりですね、絶えずやはりそういう電話相談があるという状況ですので、うん、もしこの機会に学園のことを知っていただいてですね、相談したいよという方がいらっしゃれば、お電話していただければと思います。ご紹介させていただいてもよろしいですか？
ぜひぜひ、はい、していただいたら、はい、
電話番号は 090-9629-4847 です。DV や虐待など、親密な関係の中の、暴力ですね、男女間とか同性カップルも含みます、親子、兄弟、姉妹、親族、友人から、そういった暴力から逃れたい方、加害者から逃れた後の生活や制度利用などについて相談を受けてますので、ぜひご利用いただきたいと思います。またですね、弁護士の専門相談も要予約制なんですけれども、月2回行っておりまして、うん、これも先ほど のホットラインと同じ番号で予約を受け付けておりますので、ぜひ必要な方はご連絡いただければというふうに思います。
なるほど、番号は、また後ほどもう一度、ご紹介をしていきたいと思いますけれども、具体的にね、本当に困ってる方はどんどんにかしてこう、ネットでもいろんなところで調べて生野学園さんになんとかたどり着けるという方は、いらっしゃると思うんですけど、逆にやっぱりそこにたどり着けないで、どうしようか、どうすればいいんだろうとか、現状もうしょうがないんだってこう自分をこう閉じ込めるとか、いろんな形で一歩踏み出せてない方もいらっしゃると思うんですけれども、実際どんなこう言える範囲でご相談、具体的な相談がこうあるもんなのか、少し教えていただいてもよろしいですか？
そうですね、やはり最初からですね、もう逃げたいとか離婚したいとかって言って来られる方っていうのはそんなに多くはなくて、やはり最初迷われて来られる方っていうのもいらっしゃいます、はい、で周りから状況としておかしいよとか、一度相談に行ってみたらとか、あるいはその市とかにね、相談行ってみた、したところ、やはり弁護士とか専門家に相談した方がいいよと言われて相談に来られる方もいます。まだこう決心ができてないからって言って相談に来てはいけないというわけではないので、やっぱり何かこうモヤモヤすることがあれば、一度その専門家の相談を受けてみる、あるいはその学園以外ででもですね、そういう DV 相談とか暴力相談を受けてみるということは、何かこう次につながるきっかけになるかなと思うので、ぜひこうそういう小さな一歩でもですね、踏み出していただければなというふうに思います。
なるほどなるほど、本当にね、いろんな状況、が環境があると思うので、誰かに、こう言ってもらうと後押ししてもらうといいんですけど、やっぱりそれが周りのお友達がいない、親戚がいないと、家族がいないとかいう中だと、なかなかね、そこ本当にこれでいいのかなみたいなね、ことあると思いますが、そんな相談にも気軽に乗っていただけるということなんですね。ロキンさんとの関係でいくと、いろんなことこれまでされていると思いますが、はい、少しご紹介いただいてもいいですか？
は
い、
生野学園さんとはですね、私たちが、取り組みを行ってます社会貢献預金の笑顔プラスの寄付先団体として、いつも連携をさせていただいております。後ほど紹介しますけども、年に一度大阪府と、そして生野学園さんと、私たちロキン、そして連合大阪さんと連携をして、女性に対する暴力をなくす関係の取り組みについてのセミナー等も実施させていただいておりまして、そういった部分では年に1回そういうふうなセミナーも合わせてやらせていただいている、そういった関係で取り組みを進めさせていただいています。
なるほど、もうそういう形でいくと本当にロキンさんもサポートしながらこう一緒にこうやられているわけですけれども、女性を取り巻く、暴力を取り巻く環境というか現状の、解決に向けて法律法制度なんかも随分変わってきたというか、いろんな動きがこの間もいろんなニュースを見ているとあるなぁなんていうふうに思っているんですけれども、その辺今現状何かこう大きなトピックとかご紹介いただいてもいいですか？
そうですね、今年に入って大きな改正が2つあったというふうに思ってます。非常に本当に大きな改正で、1つは刑法の改正なんですけれども、今年の6月16日に、不同意性交等罪というふうな形で、今まで強制性交等罪、その前は強姦罪というふうな罪名だったんですけれども、その罪名自体がやはり改まってですね、刑法が改正されたということが 大きいです、うんうん、で今年のもう7月13日から施行されているので、はい、もうあの報道とかで不同意性交等罪という罪名をあの見かけてですね、あの今まで目にしたことがない罪名だなと思われた方もいらっしゃると思うんですね、うんうんうん、でこれが何がまあ画期的かというと、やはりこう性犯罪の処罰の本質っていうのは、うん、被害者が同意してないにもかかわらず性的行為を行うことだということにあったんですが、はい、それをまあ非常に端的に示す罪名になったということが大きいです、うんうん、
なるほど。
でまたですね、あの今まではやはりこう相手からの、まあ、その相手から行為を受けたときに抵抗を、まあ、あのしないといけない、 そしてまあ暴行脅迫を受けて、抵抗があったかどうかということがすごくまあ問題になってたんですね。それはなぜかというと、まあ、刑法の中で暴行脅迫というのは要件になっていたからなんですが、今回はあのそういうかあの改正の中でですね、暴行脅迫があっただけではなくて、まあ不同意のいとまがないとか、あるいは恐怖とか驚愕で、まあその反応できなかったとか、はい、あるいは虐待に起因して心理的な反応で無抵抗でいてしまったとかですね、うんうんうん、あるいは経済的な社会的関係の地位によって、うん、あのそういう影響があって抵抗できないとか、そういう場合っていうのも処罰の対象に、まあ、明確に、うん、あの含まれることになったというのが大きいです。
なるほど。
でまた DV との関係で言えばですね、あの婚姻関係の有無にもかかわらず、有無にかかわらず、うん、夫婦間でもそういった不同意性交っていうのは犯罪になるよということも明記されました。ここもかなり大きな改正だと思います。
そうなんですね、まあはい、その改正によってこう、ね、ちゃんとその犯罪、まあけね、あの処罰されるというような、また相談もいろいろしやすくなるというような、ね、形もあると思うんですけれども、逆に言うとあの、まあ、その曖昧な部分、グレーな部分で、うん、どうにもできなかったみたいなこともこれまで多分いろいろあったんですよね。
う
ん、
そうですね、あのやはりこの案件で無罪になるのはおかしいだろうというふうな、うん、あのまあ、案件でですね、無罪判決が相次ぐということが、数年前にあったんですね、うんうん、それでいろんなあのフラワーデモとか活動が起こって今回の刑法の改正につながったということになります。
うんうん、
まあ、これが一つ大きな改正ですね、はい、あともう一つはあの DV 防止法もあの改正をされました。でこれもまああのかなり大きな改正でして、今まではあの DV 防止法の中での保護命令、まあ、あのもう、加害者が被害者に近寄ってはいけないとか、あるいはもともと住んでいた家から一定期間出ないといけないという命令が出される、あの保護命令っていうのがあったんですが、うん、それの保護命令の発令がですね、身体的な暴力を受けた者または生命身体に対する脅迫を受けた者ということで限られてたんですね。
ほうほうほう。
なので今まではいわゆるこうモラハラとか精神的な暴力の場合は、うんうん、保護命令というのは発令できなかったんです。
なるほど。
それが今回の改正で、精神的な暴力、例えば深夜に長時間説教して寝かせないとか、はい、いうことを聞かないと裸の写真をばらまくと脅したりとか、そういった言葉とか態度で相手を追い詰めるような暴力についても発令できるように要件が変わったんですね。
これはかなり大きいですよね。
そうですね、やはりこのモラハラ、うん、モラハラっていう言葉は皆さん聞かれたことがあると思うんですけど、あのそういったところでなかなかモラハラの案件で保護命令出ないよということがあったんですが、うん、それがやっぱり改まって、かつあの罰則も強化されたんですね。今までは1年以下の懲役、100万円以下の罰金だったんですけども、懲役刑の上限が2年になって、うんうんうん、罰金刑の上限も200万になって、あの引き上げられてですね、加害者にとってもあの厳しい罰則となったので、やはりこの改正によってやっぱり暴力というのは許さないぞというふうなですね、あの姿勢がきちっと示されたかなというふうに思います。
なるほど。まあそう、ね、いろんな取り巻く環境、また制度もいろいろこう拡充されてきたりとはいえ、まだまだあの追いついてない部分であったりだとか、まあ、諸外国に比べるとみたいなところもあるのかもしれませんけれども、あのそういう部分はね、後半またあの 深くちょっと聞いていけたらなというふうに思います。ここで1曲ご紹介をしましょう。フラワーカンパニーズで環状7号線。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人育農学園副理事長の高坂明菜さんをお迎えしてお話をお伺いしております。後半もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
サンダさん、毎年ね、こうあの11月22日から25日っていうのは女性に対する暴力をなくす運動期間ということで、はい、パープルリボンですかね。
はい、そうですね、う
ん、であのいつもねセミナーをこうされてたりもしますけれども、今年も開催されるんですよね。
そうですね、今年も11月の22日に、主催は大阪府がされるんですけども、例年通り共催として育農学園さん、そして連合大阪さん、そして、 我々近畿労金、この3社が連携をしましてですね、セミナーを開催させていただきます。毎年ですね、結構多くの方が参加をいただいておりましてですね、やはり女性に対する暴力に、やはり女性の方がやっぱりどう立ち向かっていくのか、あるいはやはり自分自身がそういう状況でこのセミナーをちょっと聞きに来たんだということで、ご本人さんが涙ぐんだりされている姿も昨年私見かけましたんで、本当にこの課題っていうのは我々にとってもやっぱりもう少しきっちりと理解をしながら、やっぱりこういうことは継続していかなあかんのんじゃないかなというふうに思っております。今年も11月の22日に、大阪の、大阪府立男女共同参画青少年センター、通称ドンセンター、はい、天満橋の方にありますけど、こちらの方で、開催をする予定になっております。はい、
なるほど。で、ね、定員100名ということで参加費は無料と事前申し込みに、ね、なりますけれども、ね、はい、まあ、これも後ほどご紹介したいと思いますが、はい、まあ、プログラムとしてはね、講義、女性に対する暴力の現状と課題ということで、ウィメンセンター大阪の原田さんがお話になられて、第2話トークセッションということで、いろいろな立場からの方が3名ですね、登壇されるということになっておりますけれども、ね、女性に対する暴力の現状と課題というところでいくと、小坂さん、いろいろこの間でもいろいろ、まあ、多様化した、まあ、昔からのと今現状では随分変わった部分であったり、多様化してきたりだとか、いろんな形がなってきていると思いますが、先ほどのね、制度を大きく改正がされたりだとか、まだ足りてないところ、今また運動がいろいろ起こって作られていこうとしているとか、そういうことがいろいろあると思いますけれども、小坂さんから見て現状いかがですか、まあ、あんまりこう変わってきてないのか、どうなんですかね。
被害自体はやはり決して減ってはいないんだろうなというふうに私自身は思います。まあ、内閣府の方がですね、毎年女性男女間における暴力の調査を行っているんですけれども、令和3年の、確かデータがまだ新しいかなと思うんですけど、それでもやはり女性の、まあ、約4人に1人は、まあ、配偶者から被害を受けたことがあるということで、これもその、まあ、結局2年前とかその前とかと さほど変わってはいないんですよね。で、そしてやはり配偶者からの暴力の相談経験も、被害を受けた女性の約4割は、まあ、どこにも相談してないというような現状があって、かつ、まあ、配偶者から被害を受けた時の行動としてもですね、別れたいと思ったけど別れなかったっていうのが 44% ぐらいで一番多いんですよ。で、まあ、なんで別れなかったかっていうと、子どものことが不安だったからとか、はい、経済的な不安があったからっていうところが上位で、この傾向もやはりそんなに大きくは変わってないなというふうに思います。ですので、まあ、その、セミナーでもいろいろな話あると思うんですけれども、やはりこう相談のしやすさとか、相談にどうやってつなげるのかということ、そのあたりはやはりまだ課題にずっとなってるところかなというふうに思います。
まあ、育能学園さんはね、いろんな相談事業を長く昔からこうされていますけれども、まあ、当時に比べたら今はそういう相談する機会であったりだとか、まあ、ネットで何か匿名でこう質問ができたり相談できたりとか、まあ、幅は随分広がってきているはいますよね。
そうですね、皆さんの認識は高まってきているなということも感じますし、昔に比べてやはり、まあ、できるだけ早めに相談につながる人が増えているのではないかなというのは感覚的には思うんですけれども、
確かに、はい、そうですね。ただ、まあね、その母数がこう増えてきてちゃってるのか、暴力も多様化をしてる部分もあるのかもしれないですし、
そうですね、で多分これよくあると思うんですけど、加害者側がその意識ないっていうこともやっぱりすごくあるんじゃないかなというふうに思います。いわゆる人権問題、例えば他セクハラとかバハラとかいろいろありますけども、やはりその部分が、まあ、要は自分は人権を犯してるんだということをやっぱり気づかないというケースもやっぱりあるかなというふうに思います。多分昔はそれ流されてたと思うんですけど、今の時代などやはりそういうことも許されない状況にはなってきてるとは思いますが、まだまだちょっと日本は弱いのかなという、まあ、諸外国と比べるとどうしても弱いのかなというふうにちょっと感じてしまうところはありますね。
うん、そうですよね。相談の内容は昔からそう大きくは変わらないんですかね。
うん、あのやはりその今の、 あのその加害者の自覚っていうところでいくと、はい、やはりあのその先ほどの暴力の調査とかでもですね、あの相談の内容としては約大体6割ぐらいが精神的な、まあ、DV を含んだ内容ということになってるんですね、うんうん、身体的なこうなんていうんですかね、殴いわゆるこうドラマとかでこうちゃぶ台をひっくり返して殴るみたいなシーンっていうのは昔からこうあって、それがなんか DV だっていう認識がみんなあると思うんですけど、はい、こう言葉でじわじわとこう攻めてくるとか、経済的なこう DV とかそういうのってすごい見えづらいと思うんですよね、うん、セクハラとかパワハラとかもそういったこう言葉でのものっていうのはなかなかこう加害者の認識がなかったりとかすると思うんです。それがやはり DV でもあって、あのやっぱり見えにくい、でそしてあの実際そのされてる人も自覚もないというようなところがあって相談につながりにくいという現状はやはりあると思いますね。
なるほど、なるほど、そっか。でもそれは本当に精神的にもやっぱ辛い思いですもんね、うんうん、それがちゃんとあの DV なんだということで、うん、やっぱする方もね、加害者側も認識を、まあ、今後どんどん広がっていくんでしょうけれども、それでもまだそんなことないでしょうみたいな、普通でしょみたいなね、うん、ことで止まっちゃってる部分はまだあるでしょうですね。
そうですね、やはり精神的な DV は見えにくいというところもありますし、意外とこうその身体的な DV よりも被害が長引くっていうのも特徴としてあります。非常にまあ見えづらいので周りが気づかなくて被害が長期化して精神的なこう障害をですね、被害者の方が負ってしまうような、まあそして社会的にまああの十分こう社会活動ができないような状態を、働いたりすることができないようなひどいうつ状態になったりとかっていうケースもあるので、意外とその精神的な DV の方が被害者に対するダメージっていうのは大きいなというふうに、あの私が事件を担当してと思うところですね、はい、
そうですか、なるほど。あの、まあ、これはちょっと僕も不勉強だからわからないんですけれども、あの諸外国に比べてどうなんですか、その辺の日本のこの法制度、まあ、いろいろ考え方とか、ね、文化違う中での話なので一概に比べられるものではないかもしれませんけれども、うん、あのその辺の人権意識制度とかっていうのは
あの充実していないところはやはりあるかなと思いますね、うん、あのよく私があの被害者の方から言われるのは、なぜ私が逃げないといけないんですかっていうのをよく言われるんですよ、うんうん、やっぱり DV 受けたら逃げるっていうのがもう今基本になってるんですけれども、諸外国ではやはりその加害者の方が家を出るような、うん、そのあの法制度になっていたりとかですね、被害者がこう逃げるわけじゃなくて被害者が普通通りの生活をしながら、うん、あその暴力から守られるような法制度になっている国もあるので、うんうん、そのあたりはやはりあのそういうふうにね、私もよくなぜ私が逃げないといけないですかって言われるので、うんうんうん、こう辛いなと思いながらお話をすることがあるんですが、やはりその点が、あのその点はやっぱり遅れているなというふうに思うところはあります。
なるほど、はい、まあね、その生活を失った生活、まあ、生活を取り戻すという言い方がいいか分からないですけど、やっぱりそうですよね、自分が逃げる、逃げないといけないっていうのはね、うんうん、どう考えるかっていうのはすごくこれから大切なポイントかもしれませんね、うん、さて、今サンダさんからご紹介をいただいた、大阪府女性に対する暴力をなくす運動不眠向けセミナー、女性に対する暴力のない社会を目指して私があなたができることということで、11月22日、水曜日、参加費無料で、ドンセンターの方で開催されます。後日あの YouTube の限定配信も行われるということですけれども、まあ、こちら事前に申し込みが必要ですので、この、ハッピー NPO のこの、 あの番組サイトをラジオ画面のページに入っていただくとですね、ハッピーエピローの中に入り、ありますし、また生野学園さんのホームページや、大阪府のホームページ、またローキンさんの、笑顔プラスのところにもご案内があるということですので、ぜひですねお申し込みいただければというふうに思います。そしてあの生野学園さんですけれども、電話相談最初のにもご紹介をいただきましたけれども、あの毎週こう行われているということですので、
そうです、はい、うん、毎週水曜日の12時から5時でホットラインあの設けております、はい、もう一度電話番号をお伝えしますと、はい、090-9629-4847 です。はい、あのまた、必要のある方はご連絡いただければと思います。また生野学園ではですね、電話相談以外にもあの、まあ、シェルターの、 あのシェルター事業もやっておりまして、またあのその生活必需品とかですね、そういうものがそあの揃った環境で、まあ、そういう暴力から逃げてこられた方をですね、まあ、お止めして、まあ、そういうあのシェルターとしての役割を果たすということもしておりますので、うん、これもまた必要のある方はご連絡をいただいてですね、お電話いただければというふうに思っております。
ありがとうございます。あのね、この生野学園さん活動の拠点は大阪にこうなりますけれども、別に京都からでも いいんですかね。
はい、もちろんです、はい、ご連絡いただければと思います、
う
ん、
ぜひですね、ホットラインもう一度電話番号言います、090-9629-4847 090-9629-4847。 何かねちょっとしたことでもいいのでね、一度ご相談をするといろんな解決策の一歩につながるかもしれませんので、うん、お悩みを少しでもお持ちの方はご連絡してみてはいかがでしょうか。うん、ね、あっという間のこう30分でしたけれども、本日はですね、本当にどうもありがとうございました。 NPO 法人育野学園副理事長の高坂明奈さんをお迎えして今日はお話をお伺いしてきました。高坂さん、またよろしくどうぞお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
佐野さん、また来月もよろしくお願いします。
そうですね、はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。